ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、ついに50回目を迎えたコリンゴラジオ。我ながらよく続いたものだと感心ですが、気がついてみればあっという間の50回でした。ではね、これからも100回200回と頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いしますね。さて、今回50回目を記念する放送は、先日ニューヨークに住む私の親しい友達が Facebook で突如ネパールに学校を建ててきますと公言したんですね。えってものすごくびっくりで、ボランティアで学校を建てるって素晴らしいことだし、そういう人もたくさんいると思うんですけれど、ニューヨークってものすごく多忙な街なので、ボランティア精神の多い人ってたくさんいれど、忙しさもあって金で解決みたいなところもあるんで、だから貧しい国にね、お金だけドネーションする人はいても、現地に実際に行ってボランティアしてくるなんて、この忙しい街からなかなかそんなことできる人がいるなんてってものすごく驚いたんですね。それがまた私のごく身近な人だったので、これはぜひ話を聞かなくてはと思ってラジオ出演をお願いしたんですね。ところがこういう人に限ってものすごく謙虚で、ラジオで話すようなことはしていないので、と初めは断られたんですけれど、来月5月に彼女がネパールに行くための一部の渡航費と現地に教育プログラムをもたらすための資金をただいま募っており、その活動をたくさんの人に知ってもらうべきだとプッシュしまして、やっと出演していただけました。ということで、本日のゲストは5月にネパールに行って学校を建ててきます辻圭さんです。
こんにちは。
圭ちゃん、よろしくお願いします。いや、圭ちゃん、いきなりネパールに学校を建ててきますって、もうね、耳に水でちょっと驚いたんですけれども、はい、実はですね、私とこちらのね、辻圭ちゃんは、ダンスフレンドでして、2010年くらいですかね、からのね、仲良しで仲良しというか、まあね、スイングダンスとかね、タンゴとかね、特にねアルゼンチンタンゴはハマりましたね。4年前にですね、2人でアルゼンチンまで行ってしまった仲でしてね、
はい、ルームメイトね、
そう、ルームメイトね、ね、あれブエノスアイレス良かったですね、あれね、残念ながら私はブエノスアイレスから帰ってきて燃え尽きまして、もうちょっとタンゴは踊らなくなってしまったんですが、このケイちゃんですね、知的でエレガントで容姿端麗、グラフィックデザイナーといういい仕事を持っていて、素敵なアパートに住んでいて、まさにみんなが想像する洗練されたニューヨークのできるいい女なわけなんですけれども、
いや、ちょっとそう言っていただけると素晴らしすぎて今、いや、ラジオでよかったなってちょっと今思っちゃいました。
そうなんですか。いやいやいや、本当に、まあでもね、あんまりね、いいとこ取りの女すぎたらちょっと鼻につくんですけれども、通常はね、あんまりね鼻につかないのは性格もいいのでね。
ありがとうございます。
性格もいいんですよ。
大丈夫かな。
大丈夫ですよ。ちょっと上げすぎたかしら。
ちょっと
上げすぎたかしら。うん、ただね、ニューヨークにね長いこと住んでいるのに、この日本人のねつつましやかさとか思いやりのあるね心がねあると思うんですけども。
だいぶちょっとなんか本人が知っていると思っている自分と、なんか清美ちゃんの中のイメージとか、
あまりにギャップ
があるんで、
ちょっとびっくりしてるんですけど。いやいやいや、私はもういつも憧れの的ですよ。いやいや、憧れの、なんかね、私はね本当に、ニューヨークに私も長くね住んでいるんですけれども、いつもねケイちゃんみたいにね、かっこよくニューヨーク生活を送りたいなといつも憧れていたんです。
ちょっとこう自分ではピンとこないんですけど。
いやいやいやいや、ピンときますよ、きます。いや、ただなんかね、私の場合ちょっとガサツすぎるのでちょっとあれなんですけど、まあそれは置いといて、まあね、そんなね、ニューヨークの洗練された都会派の女が いきなりネパールで学校を建ててくるって言ったもんだからね、余計に驚いたんですね、はい、私はぶっちゃけ驚きましたよ。いやだってしなやかにタンゴを踊るそのか弱い手足で土木作業とかできるんですかね。
いやそこがね、大工仕事をしに行ってきますって言うと、はい、結構みんなえーって感じで、ね、やっぱり
もうもうもう思った、う
ん、で私自身ねそんな家具とかをちょこっと直すぐらいしかできない、はい、そんな重いものを運んだり、うち太った猫がいるんですけど、はい、その猫を5分と継続して抱っこできないっていうそういう感じでちょっとあんまり腕力には自信がないんですけど、
ダメじゃないですかそれ学校学校建てに行くんですよ、
ね、でも普通の村の人たちと一緒に建てるんで、はいはい、皆さん大工さんたちじゃないんですね普通 の、うんうん、娘さんとか、
はいはい、
お母さんとか、
はい、
おじさんたちと一緒にやるんで、
はい、
多分砂を運んだり単純作業を一緒にするということで、まあ、なんとかなるんじゃないかと思っています。
なるほど、はい、じゃあちょっと今日はねそのあたりのところを突っ込んで聞いていこうと思います。ではではまずなぜネパールに学校を建設しようかと思ったんですかね、うん、
ネパールに学校を建設するっていうのは、
はい、
実は私が選んだ支援活動ではなく、
うん、
実は友達から、
はい、
去年の秋Eメールで、
うん、
ネパールに学校を建てるだけの資金が集まったんで行くことになりました。
お、
一緒に行ってくれる人を募集しています、
お、
興味がある人は連絡くださいっていう連絡が来たんですね。
はいはいはい、
え、ネパール学校、え、ちょっと資金が集まったってどういうこと、
うんうんうん、
っていうんでよくよく聞いてみたら、
うん、
私の友達、まあ、元同僚なんですけど、
はい、
彼女は30代の女性で、
はい、
でフリーランスでコピーライターをしてるんですね、
うんうんうん、
でそのお友達と一緒に収益の 10% を何らかの募金活動に使いたいという素晴らしい、なんだろう、心を持った女性たち2人がもう毎年ちょっとずつ貯めて、でそれで学校を建てられるだけの資金が集まった、
うん、
でそこで彼女たちが支援団体、そのネパールに学校を建てる支援団体を選んで、
うんうんうん、
でこのプログラムが可能になったから、
うん、
じゃあお友達に声をかけて、
うん、
一緒に行ってくれる人を探そうっていうんで、そういう趣旨のメールだったんですね。
はいはいはいはい、
でそこで、え、そんなまず 10% を募金するっていうのは、うん、
自分たちの収入の 10%
収益の 10% っていうのがまず驚いて一番、
うん、
で自分でも自分だったらいくらになるんだろうって考えたら、
うん、
え、そんなにいっぱい、うん、その人のために使うっていうのはすごいことだなと思って、でそこでまず驚いたのと、
うん、
で、まあ、そのネパールに行くっていうのもやっぱり驚いて、うん、お金を出すだけじゃないんだ、
実際に
現地に、実際に行くんだ、
うん、
でどういう団体がそういうのを、うん、自分たちでノウハウがあるわけじゃないんで、
うんうんうん
う
ん、
どういう団体を通していくことになったんだろう、
うん、
っていうんでちょっとその団体を調べてみたんですね、
うんうんうんうん、
でビルドーンっていう団体で、
うん
うん、もうかなり長いこと、
うんうんうん、
そのアメリカの、
うん、
まあ、貧困層の支援ですとか、
うん
うん、そういうのを行っている団体で、
うん、
海外では国に、まあ、貧しくて学校の建物がない村がある国に、
うん、
学校を建てる、その建築する建物を建てるっていう活動をしている団体なんですね。
はいはいはいはい、
でその団体を通していくということで、
うん、
でまあ、団体が本当にみんなからもらってその募金をちゃんと使ってるの、
うん、
学校のために使ってるのかとか、
はい
は
い、
あとその継続した支援になるのかとか、
はいはいはい、
そういうのもやっぱり気になったところなので、
うんうんうんうん、
調べてみたら、まあ、ちゃんとどういうふうにお金が使われてるかっていう情報も公になってるし、
うんうん、
で実際その人たちと話してみて、
うん、
信頼が置ける、やっぱり友達が
その団体と直接話して、
うんうんうん、で友達がやっぱり選んでる、やっぱりそれは信頼、自分たちの収益 10% をその団体に預けるわけだから、そこら辺でやっぱり彼女たちも真剣に調べてるから、
うんうんうん、
っていうんで、あ、じゃあプログラムとしては OK だな、
うんうんうん、
であとは、え、そんなネパールに学校を建てに行くだけの、
うん、
有給が私あるんだろうか、
うんうんうんうん、
でそれも今年はなんとかクリアできるっていうのが分かったんで、
うんうんうんうん、
あ、じゃあ行きたいっていう、それが参加するきっかけなんですね。
じゃ じゃあちょっと興味あるなみたいな、うん、あとタイミング的にもまあ有給もあったし、
そうなんですよ。
でもそれだけで本当に決断に行くのか。
いや、たまたまそのタイミングって今清美ちゃんが言ったように、うん、去年の5月まで、うんうん、まあ、毎年日本に2回3回って帰ってたんですね、うんうん、っていうのはこの10年間母が認知症を患っていて、でだんだん年々症状が重くなって、でやっぱりなるべく日本に行って
帰れる時は帰って、
帰ってで有給の 100% 以上、うん、あの会社に無理を言って休ませてもらって日本に帰ってたんですね、うんうんうん、でその母が去年の5月に他界して、
うん、
でそれで、あ、日本にその全てずっと有給使ってきたけど、うん、今年は有給をその日本に行くために使わなくてもいいんだっていう状況になったんですね。でもちろん父がいるんで、あの、今年も日本にはもちろん行くんですけど、で今までそんな自分の旅行もあんまりそんなに考えられないのが何年か続いてたんで、突然そうやってパッと時間ができた時に、あ、どうやってこの有給使うんだろうってちょうど思ってた時期だったんですね。で、あと、うん、すごく自分が恵まれた生活をしてるっていうのは、うん、あのすごくこう普段から感じていたけれど、うん、母がその亡くなった時に人の命とか、うん、その生きてることの意味とか、うん、そういうのをやっぱり考えるきっかけになったんですね。
はいはいはい。
自分がこうやって今ニューヨークで、うん、あのちゃんと仕事もあって、はいはい、で住む家もあって、うん、で単語を踊る余裕もあって、
うん、ね、うんうん、
そういうのっていうのは、うん、やっぱりあのすごく恵まれたことなんだなって思うんですね、うんうんうんうん、もちろん自分も頑張って仕事してるしっていうのはあるんですけど、うん、でもこういうふうに私が今生活してるその基盤っていうのはやっぱり父と母が作ってくれたこと、うん、ちゃんと学校に行かせてくれて、うんうん、教育受けさせてもらって、うんうんうん、いろんなチャンスを、うん、あの与えてくれたっていうのがすごくあるなっていうのを感じて、特にその母が亡くなった時にすごくその喪失感があったんですけど、で母の人生っていうのも考えて、あ、母は子供2人産んで私1人、兄1人、で育ててくれて、うん、母の人生っていうのはすごくこう次の世代を残した、私自身は子供がいないんで、はいはい、そういうのもない、うん、ああ私は母は82で亡くなったんですけど、うんうんうん、私あと何年間あるだろうって考えた時に、うん、あ、この先どうやって生きていくのがいいんだろうって、
うん、はいはい、
普段そんなこと考えないんですけど、うん、やっぱりその人の死っていうのを目の当たりにした時に、やっぱり自分のこれからの生き方とかいうのもやっぱちょっと考えたんですね。だからタイミング的にたまたまそういうことを考えてて、うんうんうん、自分はこの恵まれた状況でいて、うん、それで幸せなんだけど、うん、何かできるんじゃないか、うんうんうん、何かをしたいっていう気持ちがすごいあったんですね、
うんうんうんうん、
じゃあボランティア活動もいっぱいあるし、うん、他にできることっていうのが山のようにある、特にニューヨークはもうそういう話がいっぱいあるん で、
うんうんうんうん、
でどこから始めていくのかも分かんない、どうしよう、で結局そのまま流れて、うん、あのそういう気持ちはあったけど、うん、時が経つにつれてそれが薄れてっていう、はいはいはい、そういうパターンになるのかなって思ってた時にちょうどそういう話が来たんですね、うん、
タイミングだ、
うん、で、うん、あ、そうか、こういう活動があるんだ、
うんうん、
しかも友達がもう 100% その学校を建てるだけの資金を出してるんで、
うんうん、
私はもう参加するだけっていう便乗組という状況でその活動に参加できるっていう、すごいなんかこうまたまた苦労しないで
こうお膳立てされて
そう、そう、もうなんかじゃあ行くって言ったらあとは渡航費だけねみたいな状況だったんですね。でだからそれもまたタイミングでたまたまそういうふうにあの自分が何かできないかなって思ってた時だったんで、
うんうんうん、
じゃ あのその渡航費を出すだけじゃなくって、うん、他に何か、うん、この私が行くっていうことをきっかけに、うん、何かもっとその学校のためにできないのかなっていうんで調べて、それで実はその成人式辞プログラムっていうのがある、
うん、
でそれを、うん、あのこの学校に持っていくことができるっていうのが分かって、でそのための募金活動を今してるんです
ね。これあの私勘違いしてたんですけれども、学校を建 てるということは教育も与えてあげると思ったんですけど、本当に学校校舎を建ててあげるだけなんですね。
そうなんです。ネパールは小学校1年生から8年生までは義務教育で、学費は基本的に無料なんですね。だから今でもその私たちが行くことになる村では学校教育があるんです。ただ校舎がない。今までの過去のデータを見ると、建物がないんで木の下で集まるですとか、あとはちょっとひさしみたいな、
はいはいはい、
バラックの建物のようなところで、はいはいはい、仮校舎の的な状況で、本当に床もないところに地べたに座って学校教育を受ける、そういうのがかなり多いみたいなんですね。
あ、なので校舎を建ててあげる。
校舎を建てる。で、私の友達が募金したお金っていうのは、もう 100% その校舎を建てる分十分集まってた、なので 100% その校舎を建てるお金は友達が出して、であとはその他の参加者たちはその現地で私たちが滞在している間にかかる費用を、出してくれと。でその費用は募金を募ってもいいし、自分で自腹を切って払ってもいいと。
それが1300ドルかかる
って。1300ドル。
ニューヨークからネパールに行くまでの費用は含まれずに、ネパールに着いてからの村に行くまでの交通費とか、あとホームステイ先の費用とか。
そうですね、ホームステイ先は基本的にお金を払ってないんですね。もうそれはもう
ボランティア、
現地の人たちがじゃあ泊まっていいですよって言ってくださる、その温かいお心だけ で、はい、でなんでそのホームステイ先にお金を払わないかというと、海外からの支援をその村に持っていく、建物を建てるというのはそこで完結するじゃないですか、建てると。ただそこでお金のやり取りが一般の人とあると、それを頼りにするっていうパターンが生まれます、それをしない。だ、要するに海外からのお金に頼るようになるような支援っていうのは継続できない支援なんで、ですからそこら辺はものすごく厳しくて、やっぱりその参加するにあたりいろんな書類にサインをするんですけど、その規約の一つに現地の人にお金を渡したりとかはしないっていうことがものすごく長々と書いてあって、やっぱりそこでやっぱり継続可能な状況で支援をすると、例えばそのホームステイ先にお土産を持っていきたいと、それもものすごく厳しく制限されてるんですね。
おお、はいはい、それを目的でってこと
にならないように。だからそこら辺はその団体がやっぱりその長年の経験を通してすごく厳しくしてきたことの一つなんですね。
あ、じゃあもうやっぱり信頼ある団体ですね。
そうですね。
そのビルドオンってどんな団体なんですか？
ビルドオンっていうのは、いわゆるアメリカの NPO で、慈善団体で、団体のモットーとして社会奉仕活動を通してアメリカの若者に活力を与えると、そして地元と社会を改善していく。要するに
地元っていうのはアメリカ
と、アメリカ、まずアメリカの、貧しい地域だとか、そういうところであえて若者に慈善活動に参加してもらうことによって、社会ってこうやって動いてくるんだなとか、そういうのを体験してもらうっていう、そういうのが一つメインな活動をやっている団体で、でもう一つが、世界で最も貧しい国に学校を建てて、教育をもたらすことによって貧困からの脱却、それを支援するっていう活動もやってる団体なんですね。
あ、じゃあその2番目のところに、今回は
で、そのビルドーンは現在世界7カ国、アフリカもそうですけど、アジアはネパール、7カ国に今まで1196個、建ててる実績があって、でネパールだけでも、189校ぐらい、
結構建ててるんだ、
すでに建てている団体なんですね。でネパールの場合は、学校建築の後、そのネパールの文部省が先生の、雇用と学校の維持を保障するっていうのが決まっていて、で 実際その今までそのまあ1200校ぐらい建ててるその学校、うんうん、現在どうなのっていうことを、
うん、そうね、その団体になんか校舎だけ建ててそれで終わりだったら、うん、なんとなく続かないんじゃない、
う
ん、
ね、その後どうなっちゃうのって心配になりますけど、うんうん、そこを団体の方に問い合わせたところ、うん、全ての学校が今でもきちんと維持されていて、
お
っていうのも学校を建ててそれで終わり、はい、さようならじゃなくって、うんうんうん、その学校を建てた後も定期的に本当にその政府がちゃんと維持してるかどうかっていうチェックはしてるらしいんですね。
おー、うんうんうん、じゃあちゃんとこう継続して
継続して
建てっぱなしじゃないと、うん、あ、それは
それがあのすごくやっぱり私自分自身ではあ、それはいいなって、建てたはいいけど、うんうん、その後ほったらかしっていうんじゃ困ると、でそういう話も実際聞くので、うんうんうん、だからそこら辺でやっぱりあの友達が団体を選ぶときにそういうのもやっぱり全部調べていて、
調べてね、うん、なんかこう募金活動とかこのボランティアとかってちょっとグレーゾーンもあったりするところもあるからね、うん、実際お金をこう寄付してもそれが全うされて使われていないとかね、うん、そういうこともあるらしいから、
そう、実際あのその募金したお金の何パーセントが本当にその活動のために使われているのかっていうのは、うん、いつもこう例えばあのハリケーンとかが来て、
はいはいはいはい、
なんか緊急募金活動とか、はいはいはい、みんながわーって募金するときあるじゃないですか、
うんうん
う
ん、
でそういうときっていうんでもそのどの団体に募金するかっていうのを一応調べると、うん、この団体は、うん、あの全部得た募金の 80% を実際に現地のために使ってますとか、
うん、
そういうデータが出てくるんですね。でビルドーンについて調べたところ、
うん、
あの募金の 83% は現地の人たちのために使われていると、
実際に使われてる、
実際に使われてる、
あとの残りの10何パーセントっていうのはその団体の維持というか、うん、団体の継続者みたいな
広報活動とか、うんうん、あと運営費、
運営費ね、
うん、そういうのに充てられてると、でそういうあのちゃんと報告も出てるんで、
うんうんうん、
まあ、安心してこの団体はいい団体なんだなっていうふうに思って、
じゃあもうその1300ドルっていうのはそのネパールでの交通費とあとこう食費というか、
そうですね、う
ん、ですね、
うん、あの実際ニューヨークからそのネパールに行く飛行機代っていうのは自腹なんですね、うん、
自腹ね、
それはもう自腹 で、
うん、自腹で、
ただもうその現地のスタッフと会って、うん、一緒に行動してる間の費用っていうのは、うん、まあ、1300ドルかかる、うん、1人当たり、
うん、ただそれはまあ、 あの自分でそういう経験を積みたいために自分で自腹で行ってもいいし、うん、それを寄付で募ってもいい、
どちらでもいいっていうことだったんですね、うんうんうん、でまあ他にも何人か友達が行くんで、うん、話をしたところ、やっぱりじゃあちょっとこの募金活動を通して、うん、あの他の人にもこういうことができるんだよとか、
うん、
こういう活動があるんだよっていう話にもなるから、うんうん、じゃあちょっと募金活動をしてみようかっていう感じになって、うんうん、じゃあそうしましょうと、
うん、
で1300ドルっていうのは、うん、まあ集まるだろうなって思ったんです ね、
こっちの人は結構そういうのに慣れてるというね、
まあ、
う
ん、アメリカの人は募金活動を皆さん結構するんで、
ね、する、
まあ、なんとかなるだろうなって、うん、足りない部分は自分で出してもいいし、うんうんうん、っていう軽い気持ちでやっぱ考えてたんですけど、うん、あのさっき便乗組と言いましたけど、
はい、
学校の建築資金は友達が 100% 出したんで、
はいはい、
私はその1300ドルを、うん、あと飛行機代を自腹で出せば、うん、もうそれでいいんですけど、
うん、
せっかくそのみんなに知ってもらうために募金活動をするんだったら、
うんうん、
もっと集まる可能性がある、
うん、
でそのもっと集まった時にそのエキストラのお金はどうなるんだろうって、
うんうん、
すごく疑問に思ったんですね。でその団体に問い合わせたところ、
うん、
もし5000ドル集まれば、うん、あなたが建てる学校に大人のための成人式辞教育プログラムを持ってくることができますと、
うんうん、はいはいはいはい、
で、あ、成人式辞教育プログラム、
うん、
それが何であるかっていうのが最初ピンとこなくて、
まあ、ね、私もあ、うん、まあ、なんか教育を与えてくれるんだろうなと思いますけど、うん、その5000ドルでその教育を与えられるとどんなことになる、
ね、その私自身そのプログラムに関してやっぱり、うん、なんかできるんだったらいいけど、うん、それが何であるか、なんでそれが、うん、あの別枠であるのかっていうのはやっぱ分からなかったんで、
はいはい、
あのその団体の人にいろいろ教えていただいたところ、うんうんうん、大人の識字率っていうのがすごく低いんですね。で特に田舎の方だとさらに、うん、あの国全体でも低くよりも低くなる、
読み書きができない、
読み書きができない、
うんうん、
で読み書きができなくても、うん、もちろん生活はできるわけですよね、
はいはいはいはい、
ただ読み書きができないことによって、うん、例えば変な契約書にサインをしてしまって、
はいはいはい、
説明されたのと違ってそこで土地がなくなってしまったですとか、
はい、はい、
あとひどい話になると娘さんを売ることになってしまいましたとか、うん、そういうことが結構あるらしいんですね、
はいはいはいはい、
でそういうことをなくすために、あと例えばその地域は農業が盛んなんですけど、
うんうんうんうん、
農業をするための正しい知識、
うん、
例えばその農薬をどう使うかとか、もちろん口伝えで学ぶこともできるけれど、うん、もっと効率よく農業をしていくための知識っていうのをその読み書きができることによって、
だって間違えてね、読めないがために農薬をこう違った使い方をしたら、
そうですね、
精神にも
関わる、うん、ね、そうですね、うん、それ結構怖いんですけど、
うん、
まあ収穫がこうもっと増える、
あ、読み書きができたらこうもうちょっとこう効率よく
農業をすることができる。で、反対に考えると、うん、収穫が少ないっていうと、
う
ん、収入が低くなる。
あ、そう、収穫が少ないからね、う
ん、で収入が低くなると、うん、やっぱり食べ物とかもそんなにこう豊かに食べられなくなると、うん、病気にかかりやすくなる、
うん、
で病気にかかりやすくなると治療代がかさんで、
かさむ
な。結局そうすると貧しいために教育が受けられないっていうその悪循環が生まれてしまう。で教育が受けられないっていうことによって読み書きができない、そうすると次の世代もそうなってしまう。
あ、だって子供に教える、うんうんうん、
で義務教育なんで、もちろん無料で、子供たちは大体1年生の時は就学率が90何パーセントあるんですね、
はいはいはい、
うん、でも8年生になる時点でもかなり下がるんです。それが60何パーセントかなんかに下がるんですね。
じゃあ8年生になると行かない子が増えてくる、
増えてくる。でその原因の一つがやっぱり貧困なんですね。
子供を
働かないと家族でやっていけないから、
人手として使われるっていうことね。
結局8年生になると、まあ、大体 14、5 歳なんで、そうするともう十分大人というか、うん、
働ける
年齢なんで、うん、学校に行くよりは働かなくてはいけないっていう状況がやっぱり増えてしまう。
1年生の就学率は 90% 以上あるのに、8年生だとそんなに下がっちゃうんだ。
そんなに下がってしまう。でその悪循環を断つためにもやっぱり、うん、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんが、うん、読み書きができて、
うん、
簡単な計算ができるようになると、うん、まあ、地域全体の生活の向上につながる、うん、そういう教育プログラムなんだって。
は
で、あ、それをもし5000ドル集まったら、
うん、
学校にもたらすことができるっていうのを聞いて、あ、それだったらせっかく募金活動するので、
うん、
そのお金も加えて、
うん、
5000ドルプラス私の滞在費の1300ドル、うん、6300ドルを、うん、じゃあ目標にして、
うん、
募金活動を始めよう。でそれで始めたんですね。
この5000ドルでそんな読み書きのできない人に教育を受けさせる、5000ドルで賄えるものなんですか。
なんといってもその1人当たり1日1ドル25セントぐらいで生活をしている人が多い国なんですね、
うん、
ですから5000ドルっていうのはかなりの価値があるんですね。その5000ドルでどういうプログラムをこの私が今回一緒に行くその支援団体が提供できるかっていうと、村の中でも教育を受けたことのある人を2人選出するんですね。でその人たちにまずトレーニング、他の人たちに識字教育をするためのトレーニングをまず受けてもらう。でその後に識字教育プログラムを始めて、
うん、
まあ、大体夜週6日、
うんうんうん、
1日2時間ずつ、
うん、
約50人から75人の大人を詰めて、うん、合計3年間、
うん、
で3年間のうちまあ6ヶ月、
うん、
実際勉強してもらうと。
あ、じゃあこの5000ドルで成人に教えるインストラクターみたいなのを育ててというか、そういう人に3年間継続で教えさせるという。
うん、そうです。だからその教える立場になるその村の、うんうん、まあ、教育を受けたことのある人には、うん、当然お給料を払って、
うんうんうん、
ですからそのプログラムの5000ドルはその教育を受けた人をトレーニングする費用ですとか、あとまたそのお給料に当てがあるんですね。
ということは3年間はこの5000ドルによって成人式時教育プログラムが行われる、
継続して行われる。
あ、なんか5000ドルとか言うと、じゃあこれであの読み書きできるように教材買ってあげて、はいって渡して終わりとかだったら続かないんじゃないって思ったけど、続くね。
そうですね、3年間だからやっぱりかなり、
これいいプログラムね。親のおばさんみたいな感じになっちゃって、これいい3年間、
3年間、
価値あるある。
でこれによってその村の生活が向上できるんであれば、これはあの学校っていう建物のプレゼントっていうのはすごく大きなプレゼントなんです
けど、校舎ね、
校舎、だけどそれに子供だけじゃなくても大人も、そこの校舎で学ぶ機会をあの作ることができる。
あ、その校舎で夜ね、大人が学ぶわけだから、いやこれいいじゃない。
それで、それで、あ、これはいいことを聞いた、だったらもう、あの募金活動を始めるんだったらそのプログラムを
やった方がいい、
目標にしてっていうんで今募金活動してます。
え、できるじゃん。その今その5000ドルで成人式時教育プログラムがもたらせて、1300ドル、けいちゃんの渡航費の一部負担、全部で6300ドル。
はい、
今どこまで今どこまで行ったんですか。
今あの現時点で4500ドル。
いったー。もうマジかじゃないですか。
5000ドルまであとちょっとなんですけど、であの募金活動を始めた時っていうのはもう、みんなこういうことやってるんでよろしくって言って、いっぱいさーって集まったんですね、最初の1週間2週間の間に。でだんだんそれがスローになってきて、で今ちょっとその4500で止まってるっていう状況ですね。
もうじゃあもうこれは識字教育プログラム持ってかないとね。
そうなんですよ。もうそこで私と友人が建てる学校にそのプログラムを持っていくためには5月10日までに、
5月10日
までに、
あと3週間。
そうなんです。あの5月10日までにその資金を全部集めなければいけないんですね。で集まらなかった場合は、あの他のプログラム、その私と友達が建てる学校以外のプログラムにもちろん使われて無駄になることは全然ないんですけど、できれば学校にそのプログラムを持ってきたい。
あ、なるほど。5000ドルにならなかったら。
そうですね、だからその私たちが建てる学校にそのお金が使われるとは限らない、っていうのもそのビルドーンはあのネパール以外にも世界7カ国にこういう学校建築プログラムがあるんですね。で他に現地スタッフの給料ですとか、アメリカにある団体で必要な経費ですとか、そういうのの負担にもとにかくあのお金が必要なんで、そういうところに使われる可能性もあるんですよ。
あ、じゃあ全く無駄にはならないけれども、できることなら自分が建てる
学校に
このプログラム持っていきたいよね。
あの特に私たちあの滞在してる間はホームステイをさせていただくんで、子供だけじゃなくて大人にも当然会うわけですね、でその人たちにやっぱり何かエキストラでプレゼント、学校の建物以外にプレゼントができたらやっぱりいいなと思うんで、そこは5000ドル頑張って
ぜひ。いや皆さん5月10日までなんでね、募金の方ぜひぜひこの素晴らしい教育プログラム、ね、集めたいですよね。
ご支援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でじゃ あの行くことは確定してるんですよね。
確定ですね。
行くこと確定してるんですけど、ちなみにどんな活動、学校を建てるんだと思うんですけれども、どんな感じで向こうでの滞在になるのかしら。
あのネパール、ニューヨークからだとまるまる1日かかるんですね。
うわ、24時間かかっちゃう。
そうですね、22時間かな。で実際着いてから現地のスタッフと会うのが翌日、で翌日会った後今度は国内の移動があるんですね、っていうのは首都カトマンズっていうのはネパールがこう長細い国だとすると、東側にあるんです、で私たちが行く村っていうのは西側にあるんですね、西側の村っていうのは結構貧しい地域なんで、そこにやっぱり学校を建てる活動があるんで、そこに移動するのにまた1日かかってしまう。
じゃあ丸々2日かかるのね、到着するまでに。
でカトマンズから飛行機に乗って、うん、その西の地域のある町まで飛ん で、うん、でそこから今度あの一泊して、うん、でマイクロバスで村の方まで移動して、うん、で道が最後までないんでそこからは歩いて、
う
ん、
徒歩
で村に行くっていうふうに聞いています。
そう
であのネパールっていうと、うん、エベレストもあるし、うん、すごいあの山、うん、を登るのかやっぱりみんな心配になって、うん、あの参加者が
そうね、そうね、
やっぱりこう質問をした時に、うん、その現地スタッフからもこう様子が今あの伝えられてるんですけど、うん、まあどちらかというと高原なんで、うん、そんなにこう山登りはないとですがまあ何マイルか歩くことになるかなっていう感じで聞いてます。行ってみないと分からないですけど、
ね、行ってみないと分からないね。
でもそんなに本当に山登りではないみたいですね。
うん、わあの
体力的には大丈夫ですよって言われてるんで。
でも歩いて現地まで行って
自分の荷物抱えていくと、うんうん、いうこと。
でどんな感じで向こうでの滞在ですかね。
う
ん、
あのそう一日の流れとしては、うんまあ、朝がすごく早いらしいんですけど、っていうのも村は電気も水道もない村なんで、あの日の出とともに始まる感じで、
うん、
朝の4時間その大工仕事をしてください。で午後は、
うん、
あのカルチャーエクスチェンジというかその文化交流、文化交流のために時間をあの取っていますと。で最初それを聞いた時に、
うん、
あのネパールに行って学校を建てるっていうことで参加するのに、うん、実際大工仕事とか、うん、するのはそんな短くていいわけ、
うんうんうんうん、
で私が行く意義があるのかしらってすごいやっぱ思っちゃったんですね。あのお金を送って現地の人たちが建てるだけじゃいけないのって、
うんうんうん、
あの私自身は行ってすごい得ることが多いだろうなっていうのは分かってるんですけど、
うんうんうん、
現地の人たちにとって私たちが行く意義ってあるのかしらそんな短い時間だけ、
うんうんうんうん、
それがすごく気になったんですけど、
うんうんうん、
でもよくよくそのスタッフと話をして聞いて理解できたのが、うん、その私たちが行くことによって、うん、その外国 の、うん、あの誰かがこう募金したあるいは、うん、あの ODA でも NPO でもいいんですけど、
うんうんうん、
こう外国のお金でポンと学校を建築しましたっていうんじゃなくて、
うんうんうん、
あの実際私たちボランティアが存在するってことを村の人たちに見ていただけるっていうのはすごく大きな意味を持つと思ったんですね。っていうのも世界の裏側に住む人たちが、うん、あのお金を出して学校を建てたっていうのは結構ネパールではあることで、
うん、
もちろんそれでいいんですけど、はい、だけどそういう漠然としたその、うん、あ外国のお金で建った学校っていうその漠然とした話ではなくて、うんうんうんうん、私たちと一緒にあの実際会って、
うん、
一緒に作業することによって、うん、この等身大の贈り物を体験していただけるんじゃないかと、
うんうん、実際にね人間と人間というか、
うん、
あの
交流
がある、うんうん、お金だけでこう建ったんじゃなくて、うん、じゃなくて
でうん、交流を持つことによって、
うん、
であとあの多くの子どもたちにとっては、うんまあ、田舎の村ですから、うん、あの初めて会う外国人、
うん、
きっといろいろ興味があると思うんですね。
だってね言葉通じないし
ね言葉通じないのよね
向こう、うん、
そうなんですよ言葉通じないんですけどそこであの文化交流の時間があの午後にあのあるから、
うんうんうん、
でどんなことをするかというといろいろアメリカのゲームとかも持ってくんですけど、
うんうんうん、
あの私自身は、うんまあ、日本人なんで、
うん、
折り紙とい
いね来ましたね、
うん、あのあと子供たちと一緒にできるということでゴム跳び、
ゴム跳びか
昭和の遊びですけど
若い子わかんないよね、
わかんないかもしれないですね
どうやって遊ぶんだっけね
私自身もちょっと今回、ね、
どうやって遊ぶのか、
うん、どうやって遊ぶか、ね、インターネットで練習してから
でもこのね日本のね昭和の遊びとかあとアメリカのそういう遊びとかを持って行って、うん、文化交流
文化交流あの実際行って、うん、あの現地の人たちが私たちから学ぶことっていうよりは、うん、私たちの方が学ぶことがきっと多いと思うんですね。
だって言葉通じないからもう何ボディーランゲージ、
うん、ボディーランゲージあの重要な本当に文化交流でも準備されてる部分っていうのは通訳がつくんですね、
うんうんうんうん、
でももちろん一人一人に通訳がつくわけではないんで、
うんうん、
あの自分たちがそのホームステイの家族と過ごす時間とかは、うん、もう全部あの身振り手振り
身振り手振り
っていう感じになると
すごいな
ちょっと楽しみです
楽しみねそこは楽しみ ね,
しみですね
え食べ物とかどうなっちゃうのかしら、うん
ホームステイ先では夕食は家族と一緒に、うん、ですからお家で作ってくださったものを一緒にいただくんですね。で朝と昼は、まあ、大工仕事の一環として、現地スタッフが、現地の人と一緒に作ってくださってお食事をいただくことになってます。
ちなみに海外旅行ではいつも気になるんですけど、お水は？
やっぱりお水は免疫がないんで、私たち外国人は現地スタッフが特別なフィルターを導入して、そこでフィルターを通したお水を私たちペットボトルに入れて、それを使うと。
やっぱりね、現地の人は飲めるけど、
やっぱり外国の人は多分、ね、かなり病気になる可能性が高いということ。
そしたらね、なんか支援に行ってね、大工仕事しなきゃいけないのに病気になってる場合じゃないから、お水はやっぱりそうか。
水は支給ということで。
水は支給ね。でもただ電気もないし、お水も汲み取り式のお水？
水道が各家庭に引いてあるわけじゃないんですね。どうやら話を聞いたところによると、まず電気はない、お水は地下水のポンプ。ですからお風呂がない。
お風呂ない。
バケツに水が入っていてで自分たちで汲んできて、でそこで手桶を使って体を洗う、
すごい
ということですね。だから水洗トイレもないんで、汲み取り式、
汲み取り式
で家の外にあるんで
トイレ外ね、
トイレ外だというふうに聞いています。
お風呂というかバスルームというか、それも外。
外だから夜中はちょっと怖いかな。電気もないし、ね、懐中電灯持ってきてっていうふうに言われてますけど。
わーすごい。じゃあインターネットなしだね。
なし、携帯なし。
じゃあもうメッセンジャーでちょっと清美ちゃん今こんなとかダメなんだ。
なし
なんだ。
でも帰ってなくてよかったのかもしれない。
いや逆にね。でも写真はいっぱい撮ってきて報告ね。
そう、写真も充電ができないんで、ね、
充電できないんだ。
太陽電池を使って充電できるやつがあるから、ソーラーパワーで、
ソーラーパワー、
で充電をするように、それは準備していこうかなって思ってます。
わすごい、なんかいい経験だね。
本当参加する私たちの方がいっぱいいい経験を、
学ぶこと多いね、
させていただく。
いやでも現地の人もやっぱりそんな地球の反対側から来た人と会うのはなんか刺激が ね、
なかなかないことなんじゃないかなって、かなり田舎の方だって聞いてるんで、思います。
わ、言葉通じない、電気なし、お水なし、すごい生活だね。
ね、
じゃあ火も起こしてってことね。
きっと
そうよね、電気ないから、
ガスも
ないですね。ガスもないってことで、
きっとそうだと思いますね。ちょっと楽しみですね。
楽しみね。で食事とかも、
私が行くその西の地域っていうのは、農業が盛んな地域っていうふうに聞いてます。
でもなんかお野菜とか食べれそう
ね。だからもう多分家庭で提供されるもの、まあ、現地で食べるものは全て火が通ってるので、お茶とかもちゃんと沸かしてあるんで、そういうのは大丈夫っていうふうに
火を通してあったり、沸かしてあったら大丈夫、
大丈夫っていうことです
やけいちゃん無事に帰ってきてよ。
はい、はい、大丈夫です。
大丈夫よね。いやそれ楽しみね。なんかけいちゃんと友達をやっていたんですけど、全然ニューヨークに来たきっかけとか聞いたことなかったんですがこの際にちょっと聞いてみようかなと。どうしてニューヨークに来ることになっちゃったんですか？
まあ、受験した大学がアメリカの大学の日本校、
じゃあアメリカの大学だったんだけれども、
日本
にいたのね。
日本に、
まだアメリカには来てなかったのね。
だいたい留学っていうのはそんな考えてなかったね、最初。で私の周りは結構短期留学っていうのはする人がほとんどだったんです、で私自身はそんなで漠然と、いつか行ってみたいなぐらいしか思ってなかったんですけど、たまたまその大学で美術のクラスがあって、それを取った時に、あ、これだ、これが勉強したいってすごく思ったんですね。でそのアートの先生と話したら、アート学ぶんだったらニューヨークでしょって言われて、
そうね、
で、若いし単純だから、あ、じゃあニューヨーク行くっ ていう感じで、
そういう感じで、うん、でニューヨークなんだ、
う
ん、
ただうちはお父さんがサラリーマンでお母さんは専業主婦っていう家だったんですけど、
うんうんうん、
父にその話をしたら、うん、そんな美術なんか勉強させるために娘をアメリカに送る金はない、美術なんか勉強して将来どうなると思ってるわけ、画家になって食べていけると思ってるっていうふうに言われて反対されたんですね、
う
ん
う
ん、
まあでも親としてはそういう答えになりそうね
で今まであの学校だとか、うん、あと勉強に関することまあちょっとした習い事も含め、うん、ノーって言われたことってほとんどなかったんで、そこで初めて教育に関することでノーって言われたのが結構びっくりで自分では、
うんうんうんうん、
でまあ若いから、うん、あの怖いもの知らずなところがあって、うん、お父さんだって法科行ったけど弁護士になってないじゃないとかすごい生意気に言い返した記憶があるんですけど、
ま
あ、じゃあ一体どれぐらいお金がかかるんだろうって、
うんうんうんうん、
だ要するに恵まれた環境にいたんですよね今までね、うんうんうん、だからそういうこともあんまり考えず単純に子供で興味があるから行ってみたいって言ってダメって言われたくて、
ね、まさかので
、それはね父がダメって言ったのは、うん、私が本当にそこまで真剣に考えてるかどうかっていうテストだったとも思う、
試してたのね、うん、お父さん的にもね、うん、
でやっぱりそれっていうのは今考えるとすごくありがたかった、
うんうんうん、
で一生懸命その学費にいくらかかるとか、うん、生活費はどれぐらいかかるんじゃないかっていう計算をして、であの父に報告書を出して、
うん、
で自分バイト頑張ってやったりして、うんうんうん、でお金貯めるから現地でもバイトするからみたいな感じ で、うんうんうん、で最終的に OK をもらって、うん、で留学が決まった。
あでもそれやらないとやったじゃ違うのね、うん、なんかアメリカの美大行きたいって言ってはいどうぞって言ったら、うん、そこまでねあの真剣にっていうか親のお金でさらっと行って、
うんうん、そこら辺でやっぱりその反対があったっていうのは、うん、あのある意味お金の価値っていうことをすごく自覚するきっかけにもなった、うんうん、もちろんその時だって大学に行くって決めた時点で、うんうんうん、あのすごく親に負担をかけてるとかそういうのは、まあ、18歳なりの考えっていうのはあったけれど、やっぱりそのアメリカに行くための計算をしたとかそういうのは、
うん、
あのかなりいい影響だったかなって思いますね。
それで今グラフィックデザイナーやってるのね。
そういうことなのね。その流れで、
うん、なんとなくはほらこっちの大学出てグラフィックデザイナーやってるっていうのを聞いてたけど、そういうチャレンジがあったのね。
うん、ですね。
うん、
でまあニューヨークに来て勉強して、うん、でもそれでニューヨークっていう街がすごく好きになって。うん、で1回でも実際日本に帰って OL3 年間してる
やってたんだ日本で、
そう日本に帰って、うん、っていうのもあのちょうど学校卒業した後に、うん、あの就労ビザがパッと取れなくって、
うんうんうんうん、
でこのまま違法滞在 したり、うん、あとはあの違法じゃなくなるため の、うん、あの他の方法っていうのもいろいろあったけれど、うん、やっぱりそういうのじゃなくて、
うんうん、
あの日本っていう国はすごく豊かな、うんうんうん、素晴らしいいっぱいチャンスのある国なんで、うん、まあ大人になってから日本っていうのを体験してなかったから、
じゃあ、はいはい、
一回日本に帰ってちゃんと仕事してみようかなっていうので帰ったんですね、
うんうんうんうん、
結局3年間あのすごいいい会社の仲間に恵まれて、
うんうん、
また昔からいた友達も継続してすごく仲良く、うんうんうん、家の方も本当にうまくいってたんですけど、うんうん、やっぱり3年経ったぐらいにものすごくひどいおできというかニキビというか、それがもう顔の半分で背中まですごいできて、でそれが原因が分からなくて治らなくて、でどっか自分ですごくストレスが溜まってるのを感じてたんですね。でたまたまきっかけがあってまたちょっとニューヨークに行くチャンスがあって、でそれで、あじゃあそのままあのニューヨークにもう一回基盤を移してみようか。
おできができたまま、
できたまま
おできができたままニューヨークにまた
戻ってきて、たら半年で全部なくなりました。
何じゃあストレス、
ストレスだと思うんです。結構打たれ強い方なんで、
うんうんうん、
どうしてそんなに体調に変化ができるぐらいストレスを感じてたのが未だに自分でもわからないけれど、多分ストレスだったんだと思います。
日本はちょっと合わなかったのか
どうな
の、でもストレスなんだろうね、治らなかったもん、
治らなかった、
ニューヨークに来て
パッと 半年以内に治りましたね。
でもニューヨークの方が生きていくの大変でしょう、うん、
どっかね合うんだと思います、うん、ね、自由がなんかこ う、ね、こうしなきゃいけないっていう枠がないというか、
ないないない、
そこら辺できっと根っからちょっとこう自由人なところがあるんで、うん、そこがきっと、うん、ニューヨークのライフスタイルが合うのかなって。
じゃあ今回ネパールでまた新しいことを
本当にタイミングが全てだったから、うんうん、今回は
タイミング
は
ね、うん、本当にね。
で、まあ、友達の活動に便乗っていうことで参加することになったわけですけど、うんうん、すごくきっと私は学ぶことが多いと思うんですね、この活動を通して、うんうんうんうん、で初めて体験することがかなり多いんで、すごく期待してる部分もあって、
うんうんうんうん、
で私自身がその帰ってきた時にこの経験を元にして次につなげていきたいって思ってるんですね、うんうんうんうん、その体験してあよかったって終わらせる
終わりじゃなくてね、
うん、終わりじゃなくって、うんうん、もっと何かこう今後どうやって生きていくかっていうとちょっとすごく大きくなっちゃうんですけど、大きくて重くなっちゃうんですけど、やっぱりその元々のきっかけがこの残りの人生、自分のために楽しく生きていくっていうこともできるけど、他にもやろうと思ったら何かができるっていうところから始まってるんで、その気持ちをこう忘れずに帰ってきた時にじゃあ次何できるかなっていうのを探す、その第一歩だと思って。
ちょっといいじゃないの、このネパールの経験によってまた次に何かできる、
つなげていきたいなって。それが何であるかっていうのはまだわからない、
わからないけれども、
ただその気持ちを失わずにつなげていきたいなって思って今はいます
わー、それ素敵な夢っていうか、いつもゲストの人には将来の夢とか要望を聞いてるんですけど、素敵ねそれ
ちょっと
素敵、
ちょっと頑張ってつなげていかないといけないかなっていうプレッシャーもあるんですけど、
ね、未来につなげて、これいいですわねではではでは、いつも聞いている質問でリスナーの皆様に一言っていうのがあるんですけれども、
今5月10日までに第一目標5000ドル、はい、成人式辞プログラムをもたらすことができるように、で第二目標がさらに1300ドル、うん、これは私の滞在の経費の一部の補助になります、
はいはい、
その募金活動を続けていて、はい、5月10日までなんであ
と3週間ぜひ皆さん成人式辞プログラム、そしてケイちゃんをネパールに、まあね、これが叶わなくても実現はしますし、はい、もし成人式教育プログラムまで届かなくてもその集まったものは
ですね、ビルドーンのいろいろな活動に使われるんで、うん、無駄になるということは決してないんですけど、
けれどもぜひ
できればその学校にプログラムを持っていきたいので、皆さんご支援よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではね、5月10日までですのでね、ブログの方にもケイちゃんの方の募金のねリンク貼っておきますので、はい、そちらの方からぜひぜひ募金の方よろしくお願いします。いやーケイちゃん今日はなんか違う感じでなんかいつもとは違う敬語とか使っちゃったり、
ちょっと最初の方はタメ口でだんだん敬語になってきたみ
たいな、ね、だんだんね、なんかちょっとラジオ意識してしまってね
ちょっと
不思議な感じだったんですけど、あまりこういうね話はねしたことがなかったのでね、
なかなかこういう話はするチャンスがなかった、
うん、なかったなかった。いやでも今日50回記念パーフェクトなゲストで
よかったわ。いやお招きいただきありがとうございます。と
んでもない、ご出演ありがとうございました。じゃあ私もまた次回ダンスで
待っています。単語来てください、単語に。
じゃあ今日はね50回記念に私の、お友達である辻圭さんに来ていただきました。では圭ちゃん今日はありがとうございました。ということでね、今週の方はねこちらで終わりになります。また来週も放送続きますので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week. Bye bye.